Okay, could you please open to John chapter 14?
では今朝は新約聖書ヨハネの福音書14章をお開きください。
And Jesus begins in verse 1, Let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me.
ヨハネの14章1節お読みいたします。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。
So Jesus begins, let not your hearts be troubled.
イエス様は最初にこの章で心を騒がせてはなりませんというところから始めました。
He just told them back in the last chapter, verse 33, that he was going to go away and then they would not be able to come where he was going.
この前の直前の13章の最後のところでイエスは弟子たちに私が行くところへはあなたは来ることができない、私はこれからあなたを去りますという話をしたところでした。
Jesus was everything to these men.
弟子たちにとってはイエスという方が全てでした。
They left everything to follow him.
イエスに従うために弟子たちは全てを捨てて従ってきていたんです。
So they would have been troubled to hear that he was leaving them.
なのでイエスがこれから弟子たちを置いて去っていくというメッセージを聞いたときに大変弟子たちは心を痛めました。
Now in English, this sentence, believe in God, believe also in me, perhaps would be better translated, you believe in God, now also believe in me.
一節で神を信じ、また私を信じなさいというのはこう言い換えることもできるでしょう。神を信じているならイエス、私のことも信じなさいと。
Because Jesus has been making this point that to believe in God and to believe in Him are essentially the same thing.
ここでイエスは神を信じることとイエスを信じることは同じであるということを話しています。
Okay, let's read 2 through 4.
続けてヨハネの14章2節から4節に進みます。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したらまた来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。私がどこに行くのかその道をあなた方は知っています。
Jesus promises his disciples that he's going to go to prepare a place for them.
イエス様はここで約束をされています。それはやがて住むところを用意してそこに彼らを連れて行くと言っています。
So he promises them that they would be with him again.
つまりもう一度弟子たちと再び共にいることになるという約束です。
But they didn't know what he was talking about.
でももちろん弟子たちはイエスが何の話をしているか分かっていませんでした。
Now we can look back. We have the advantage. We know about the resurrection. We know how he died and how he ascended into heaven.
私たちはこの今の時点から過去を振り返って何を言っているかがよく分かります。これはイエス様がやがて死なれて、そして天に昇られて、ということも知っています。そしてまた再び戻ってこられるということも聖書を読んで分かっています。
We know that Jesus is coming again and we look forward to it.
私たちはイエスが再び戻ってこられるのを待ち望んでいます。
I mean, what a comfort it is to know that Jesus is preparing a place for us in the future.
私たちにとって私たちの未来に私たちが行くべき住まいをイエスが準備してくださっているということは何という慰めでしょうか。
Because the fact is we get trouble living in this world.
なぜなら私たちはこの世の中には悩みや葛藤を持って生きています。
I mean, there are many things that can make you feel troubled.
あなたが生きていると本当に多くのことがあなたに悩みや葛藤を与えることでしょう。
In fact, Jesus was troubled.
イエス様も実は葛藤されたんです。
in three times in this Gospel of John, it mentions that he was troubled.
ヨハネの福音書の中でさえイエス様は3回も心が騒いでいると心の葛藤を語っています。
So the question is not as that you, it's not as if you will never be troubled. The question is, what do you do when you are troubled?
ですからここで尋ねられていることは、あなたに何か葛藤が起こるか、起これ、あるかないかということではなくて、そうではなくて、あなたに心の葛藤や悩みがあったときにどうするかということです。
The Lord gives us a place to go when we are troubled.
主は私たちが悩み問題があるときに行くべきところを与えてくださったんです。
We can bring our cares to Him.
私たちは私たちのこの悩みを主のもとに持っていくことができます。
We focus our minds on Him and we know that we can trust Him.
私たちは私たちの心をイエスに向けて、そして主を信頼するということを知ることができます。そしてまた私たちは本当に励まされて、主にある未来があるんだというふうに信頼することができます。
And that he's preparing a place for us where there is no trouble. There are no troubling times.
この主が用意しておられる私たちの行くべき未来というところ、そこには問題や悩みなど決してありません。
I want you to read these words of Jesus and as if he was speaking directly to you.
どうか今この御言葉を読むときに、あなたにイエスが語っていると思って読んでください。
It says, I go to prepare a place for you.
あなた方のために場所を私は用意しに行く。
You know, the most people don't feel as if they have a place in this world.
私は多くの人たちがこの世に自分の居場所がないと感じていることを知っています。
They never feel like they belong.
この世のどこにも自分は属していないんじゃないかと思うことを知っています。
And the truth is, this world is not our home.
なぜなら真実は、この世というのは私たちの帰るべき家ではないからです。私たちは主が今準備してくださっているそのより良い場所を希望して期待しているんです。
Now the Lord assures us that there is such a place.
主はそのような素晴らしい場所があると今ここで保証してくださっています。
And he promises it.
主は約束されてるんです。
He said, "If it were not so, would I have told you?"
二節でそうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行くと言ってるではありませんか。
And then he says, "If I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself."
そして三節、私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来て。あなた方を私のもとに迎えますと言っています。
So Jesus is going to bring us to this place that he's been preparing for us.
イエス様は私たちのために行くべき場所を準備されていて、そして準備ができたら私たちをそこに迎えに来てくださいます。
He will come again and he will bring us to this place.
イエス様はもう一度この世に来て、そして私たちをそこへ連れてってくださいます。
And you know, it's comforting to know there's never going to be a time when you will be all alone to go through, you know, some transition period from here to there.
なので確信を持っていただきたいんですけれども、あなたは決して一人ぼっちになってしまう瞬間やその期間というのはありません。
As if, you know, your spirit kind of floats around through some sort of mystical place and you're able to pass through. And then when you get to the other side, the Lord says, well, I'm glad you made it.
例えばですね、主がなんか天のあちら側で待っていて、そしてあなたは死んだ後、しばらくそこに向かうまでなんか神秘的な場所を漂って、やっとたどり着くと主が、ああ、よく来てくれた。そういったことはありません。
The Lord will be with you constantly as you move from earth, from your earthly body to your heavenly place.
主イエスはあなたが今いるこの地上から、そして天に移動移される間もずっと共におられます。
In fact, He's with you now.
今も 実は主はあなたと共にいます。
And there's never going to be a time when the Lord is not with you.
そしてあなたから主が離れるということは決してありません。
And this is what knowing this gives us peace.
これを知ると私たちは平安をいただくことができます。
All right, let's read verses 5 through 7.
続きまして5節から7節をお読みします。トマスはイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになります。今から父を知るのです。いや、すでにあなた方は父を見たのです。
Thomas says, "We don't know where you're going, so how can we know the way?"
ここで弟子のトマスが言いました。どこに行くかもわからないのに、どうやってその道を私たちが知ることができるでしょうか。
Jesus then he gives an answer, and it becomes some of the most important words of Scripture.
イエス様は彼に答えながら、この聖書の御言葉の中でも重要な発言をされました。
He says, I am the way and the truth and the light. No one comes to the Father except through me.
6節。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。
Jesus is the way.
イエス様が道です。
Notice the definite article the in English is the. He didn't say I am a way to God. He said I am the way to God.
英語ですとあがついて道と言ったりですね、the がついて the way って言うんですけど、この定冠詞つまり特定される道を指してここでは神への道であると言われています。あの道のうちの一つの道ではなくて、特定されたたった一つの道を指すという言葉が使われています。
Jesus is the only way to God.
イエスのみが神への唯一の道であると書いてあります。
He's not just one of the ways to God.
つまり神へ届くいろんな道の一つではないということです。
No one can get to God except through Jesus.
誰一人として神のもとに行くことができる人はいません。イエスを通らずして。
Jesus is the only place where we can find forgiveness for our sins and be able to come into a relationship with the Holy God.
イエスのみがたった一つ私たちの罪の許しを見出すことができる場所であり道であり、そしてまた聖なる神様との関係を持つ道なんです。
イエ
スだけが私たちが再び生まれ変わり永遠の命を受け取ることができる唯一の道なんです。
Now this offends many people.
ところがこの事実はお聞くと多くの人々が気分を害します。
Because it sounds too narrow.
なぜならそれはあまりにも狭すぎると思うからです。
I mean, the only way?
彼だけが唯一の道。
You know, I'm just glad that there is a way.
でも私は思うんです。そこに道があるっていうのは本当にありがたい。
Because before I met Jesus, I was separated from God.
なぜなら私はイエスに出会う前に神様と離されていた関係だったからです。
And there was no way for me to get to him.
私には神へ届く道は何一つありませんでした。
Now I know that's the case for every one of us.
私たち全員にそのことが当てはまると思います。
God sent in, but God was merciful, and He sent His only Son Jesus into the world in order to create a way for us to be able to get to Him.
神様は憐れみ深い方であられ、ご自分の一人子であるイエスをこの世に送り、そして私たちのために神のもとに帰る道を備えて与えてくださったんです。
OK, let's read verses 8 through 11.
続けて8節から11節をお読みします。ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに私を知らないのですか？私を見た人は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか？私が父のうちにいて父が私のうちにおられることを信じていないのですか？私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技を行っておられるのです。私が父のうちにいて父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。信じられないのなら技のゆえに信じなさい。
Jesus made an astounding claim. He said, whoever has seen me has seen the Father.
ここでイエスは驚くべき宣言をされます。それは私を見た人は父を見たのですという言葉です。
But Jesus had been teaching his disciples all along. I mean, he was teaching them this back in chapter 10.
イエス様は実はずっとこのことを弟子たちに教え続けてきたんです。10章の30節でもこう言われました。
In chapter 10, verse 30, he said, I and the Father are one.
10章の30節、私と父とは一つです。
The writer of Hebrews in Hebrews chapter 1 verse 3 said about Jesus, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature.
ヘブル人への手紙の著者もヘブル人への手紙の1章3節でこのように明言しています。御子イエスは神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れです。
Now, this does not mean that Jesus is the same person as the Father, as some, you know, Jesus only people have taught.
でもここはですね、イエスがその父なる神と全く同じ存在で、一つだけであるという意味ではありません。Jesus only という、そういう異端がありますけど、そういった教えではありません。
Jesus is the second person in the Trinity.
イエス様という方は三位一体なる神の第二神格です。
There is God the Father, there is God the Son, Jesus, and there is God the Holy Spirit.
三位一体とは父なる神、子なる神、そして聖霊なる神のことです。
All three are distinct, yet all three are one.
この3つとも別の神格でありながら同時に一つであられます。この14章の章の中にはこの三位一体のご神格3つのそれぞれがはっきりと書かれているところです。
Let's read verses 12 through 14.
12節から14節に進みます。誠に誠にあなた方に言います。私を信じる者は私が行う技を行い、さらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私がそれをしてあげます。
When Jesus said, greater works than these will he do, he didn't mean that we or the disciples would do more amazing works than he did.
ここでイエス様がさらに大きな技をあなた方が行いますと言いましたけれども、 それは何かこのイエスがされたことよりもなんか偉大な大きな奇跡を行うという意味ではありません。
For example, you know, Jesus fed 5,000, but they're going to feed 10,000.
例えばですね、イエス様は5000人のこのお腹が空いた人たちに食事を与えましたけれども、だから大きな技だから弟子たちが今度は1万人に食事を与えるとか、そういう意味ではありません。
He meant greater in terms of the number of works.
イエス様が言われた大いなる技というのは、より多くの人々にその数にその技が行われるという意味です。
Because up until this time, Jesus was limited to his physical body.
なぜなら、イエスはこの章のこの時にはまだ肉体の中に存在が限定されておられました。
He was only able to be in one place at one time.
肉体ですから一度に一つの場所にしかいることができませんでした。
But now he has ascended. Now that he's ascended into heaven, and he has sent his Holy Spirit to dwell in the hearts of all believers, his works are multiplied.
でも今やイエスは天に昇られて、そして私たちに聖霊を送ってくださいました。その聖霊が信じる者一人一人の中に住まれて、多くの奇跡をなされます。そしてその人々の心に宿られた主の働きは増え続けています。
After the Holy Spirit came upon the disciples when they were gathered in the Jerusalem at Pentecost, they went out all over the world doing miracles and proclaiming the gospel.
弟子たちが後にエルサレムに集まっていた時に聖霊が注がれました。ペンテコステの日ですけれども、それから弟子たちは世界に世の中に出て行って福音を述べ伝え、多くの奇跡を行いました。
And the work of Jesus was multiplied through them.
イエスの働きは大きな技として増え続けているんです。
Now, if you look at verse 13, it seems almost like the name of Jesus is kind of a magic word that will enable you to get whatever you want.
ちょっと13節を見てみてください。ここのところを読むと、まるでイエスの名を呼ぶと魔法のようになんか望みが叶うように読めるかもしれません。
As if, you know, all you have to do is say, in the name of Jesus, after you say what you want, and it's going to come to you.
なんかここだけ読むと、なんかイエスの名前によって望みを叫べば、何でもその通りになると思うかもしれません。
But in taking in context to the other verses,In the Bible, we know that this is not the case.
でも他の聖書、周りの聖書とちゃんと文脈で読むとそういうことを言っているのではないということがわかります。
For example, 1 John 5:14 says, "If we ask anything according to His will, He hears us."
例えばですけど、他の聖書の箇所でヨハネの手紙第1の5章の14節には願い事についてこのように書いてあります。何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださる。
You know, if what I am asking for isn't God's will, I don't really want it to, you know, I don't really want it to happen. Because I know God knows what is best.
神の御心にかなうものが与えられるんですけれども、もしですね、自分が尋ねているものが神の御心に沿っていないとするならば、私はそんなもの欲しくないです。なぜなら、神様が一番ベストを、何が私にとって良いか分かっているわけですから。
Jesus is telling his disciples that he's going to back them up as they go throughout the world preaching the gospel.
イエス様はここで、やがて彼らが福音を世界中に述べ伝えていくときに、いつも一緒にいて彼らを支えると約束しておられます。
He won't be anymore with them anymore in a physical person, but they have his name, which represents the authority that he has given to them.
イエス様はもう物理的に肉体としては彼らと一緒に旅をしたり、いることはできないんですけれども、でも、彼らにイエスの名前の権威を授けました。つまりイエスの権威が彼らと一緒にいます。
It's, you know, it's kind of like someone who has, who works for a large company, and then that company gives them authority. You know, maybe they allow them to sign a check or a contract in behalf of the company.
まあ、ある人が大きな会社に属しておられるとします。そしてその会社からその人名義を使う権威を与えられて、いろんな契約を自分がどんどん出ていって、あの署名したりする権威が与えられている人がいます。まあ、そういった感じです。
Okay, let's read verses 15 through 17.
続けて15節から17節を読みします。もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので、受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。
When Jesus says in verse 15, if you love me, you will keep my commandments. He's not trying to guilt us into being obedient.
ここで15節、イエス様はこのように言われました。私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。でも、この言葉は別に皆さんが私に従順でないなら罪悪感を持ちなさいと言っているわけではありません。
He's saying that love for him is to be the motivating factor for our obedience to him.
そうではなくて、イエスを愛しているならば、その愛こそが従順になることができる動機となりますよと言っているわけです。
In Romans chapter 12, verse 1, Paul said, Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy,To offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship.
ローマ人への手紙の12章1節で、パウロはこのように書きました。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。
Paul had just spent the first 11 chapters of this book making the case for salvation by grace through faith.
パウロはこの12章の前の11章までのすべての章を使って、救いというのは信仰を通して恵みによって与えられるものなんだということを書き連ねました。
And it wasn't until chapter 12 that he finally begins to write about the things that we should do.
そしてやっと12章に入ってから私たちがすべきこと、応答すべきことを書きました。
And so that's why he begins, in view of all that Christ has done for us, this is how we should live in response to it.
彼はキリストが私たちにしてくださったことを考えるならば、こうやって応じるべきではないかと言います。
As 1 John 4:19 says, We love because he first loved us.
また、ヨハネの手紙第1の4章の19節でヨハネもこのように言っています。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。
And we express our love for Jesus by obeying what he tells us to do.
私たちはイエス様への愛をどう表すか。それはイエスが言われることに従うことで表現します。
You know, it's a response. It's a response of love. It's obedience out of love.
これは愛への応答として従います。
Guilt is not a very good motivation to obey Jesus.
この罪悪感を感じるから、イエス様に従うというのは良い動機ではありません。
It may lead you to obey him for a while, but usually what happens is that after a while it leads to resentment.
もしかしたらこの罪悪感を感じてイエスに従うというのはある程度までできるかもしれませんけれども、後に恨みにつながります。
And you get tired of feeling guilty.
そしてもう罪悪感を感じすぎて疲れ果ててしまいます。
You know, the fact is most people don't even want to be around someone who makes them feel guilty.
誰でも自分が自分に罪悪感を与える人のそばにいたいと思いません。
But the love for Jesus that comes in response to accepting his love for you, that is the motivation that makes you want to obey him.
でも、あなたを愛しておられる、このイエスの愛を知り、そしてそれを受け入れたことで生まれる愛、その愛によって私たちはイエスへの愛の表現として応答としてイエス様に従いたいという動機が与えられるわけです。
You want to obey him because you love him.
イエス様に従いたい、なぜならあなたはイエスを愛しているからです。
Now, Jesus told the disciples in verse 16 that he was going to ask the Father to send the Holy Spirit to them.
またイエス様は16節で弟子たちのために父にお願いしてもう一人の助け主を与えると言われています。
He called the Holy Spirit a helper.
イエス様はここで聖霊のことを助け主と呼んでいます。
And the Spirit of Truth.
また真理の御霊と17節で呼んでいます。
You know, right here in these verses we get a very clear look at the Trinity.
ですからこの本当にこれらの御言葉で私たちははっきりと三位一体の神のことを知ることができます。
Jesus, God the Son, who is with the Father, is going to ask the Father, and the Father is going to send God the Holy Spirit to them. All three of them are involved.
神の子なるイエスが、唯一の父なる神に尋ねてお願いしています。その父なる神が聖霊なる神を彼らに与えてくださいます。その方が人々のうちに永遠にいてくださいます。
And he said about the Holy Spirit, he will be with you forever.
聖霊によってあなた方のうちにいつまでも共におられます。
You know him, for he dwells with you and will be in you, Jesus said.
ここであなた方はこの方を知っていますと17節で言っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのですと。
Now, in the Old Covenant, in the Old Testament, we see the Holy Spirit was often with people.
旧約聖書を見ても、聖霊は信じる者と共にいたということがわかります。
And then there were other times, there were times when he would come upon someone and give them power.
旧約聖書においては、聖霊は誰かの上に臨まれて、そして力を発揮しておられました。
You know, for example, like Gideon.
例えば、ギデオンだとか。
Or Samson.
サムソンだとか。
But we never see in the Old Testament, the Holy Spirit was never in people.
でも、旧約時代には、聖霊は人々の中には住んではおられませんでした。
Because sometimes he would leave them.
なぜなら読んでいるとよく聖霊は人々を離れていきました。旧約聖書で。
For example, not long ago we studied the book of Samuel.
私たちは少し前にサムエル記を学びましたけれども、そこにもその記述がありました。
And we saw how at the beginning of his ministry it said the Holy Spirit came upon Saul.
一番最初にサウル王に聖霊が臨まれたところがありました。そしてそのサウル王は油注がれてイスラエルの王にされました。
でも後
にサムエル記の第一の16章の14節で神の霊は彼を去り、聖霊は去り、そして悪霊が彼に臨んだという記述があります。
Now, Jesus' disciples experienced the Holy Spirit as they were with Jesus.
イエスの弟子たちはイエスと共にいるときにすでにこの聖霊の臨在を存在を経験していました。
イエス
様と共にいたわけなので聖霊も彼らと共にいたわけです。
And then but Jesus promises that now they're going to have another experience where the Holy Spirit will come in them.
でもイエス様はここで彼らにまたさらに違う経験が望むという話をしているわけです。やがて彼らのうちに聖霊が与えられると。
All right, could you please let's read verses 18 through 20.
18節から20節をお読みします。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。あと少しで、世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生き、あなた方も生きることになるからです。その日には私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることが、あなた方に分かります。
After Jesus rose from the dead, on the day he rose from the dead, he revealed himself to his disciples.
イエスは十字架にかかられて死んだ後によみがえられました。その後ご自身を弟子たちの上に前に表されました。
As he says in verse 20, in that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you.
で19節、20節、その日には私が父のうちに、あなたが私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方に分かりますと言われました。
And so it was the day when that they would experience these things, or when the Holy Spirit would come to them.
このその日というのは、やがて聖霊が彼らに望む日を指しています。
So remember the evening of the first day when Jesus was resurrected, he appeared to the disciples in John chapter 20. Later on here in John, we're going to look at it. And it says he breathed on them and he said to them, receive the Holy Spirit.
ヨハネの20章の22節が後で出てくるんですけれども、イエスが十字架にかかった夜、その後よみがえられて、そして弟子たちの前に現れたときに、弟子たちに対してイエスは息を吹きかけて、そしてこのように言われました。聖霊を受けなさい。
And then later in Acts chapter 2, the Holy Spirit would come with a sound. Remember that loud chapter 2 where the Holy Spirit came with a loud sound like a rushing wind and he filled them.
そしてもっと後に使徒の働きの2章で皆さんがご存知のように聖霊が風のようにやってきて、そして彼らのうちに望み満たしました。
All right, let's read verse 21.
21節を読みします。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。
This verse really sums up what Jesus has been saying to them.
ここはイエスが弟子たちにずっと語ってきたことを要約している部分です。
Jesus has given them his word, his commands, you could say, and he is about to leave them.
イエス様はここで彼らに御言葉として命令を授けました。なぜなら今イエスは彼らを元を去っていこうとしていたからです。
And now they are to do these things that he's commanded them, and he will be with them through the Holy Spirit.
そして弟子たちはイエスにこのように命じられたことを行い、そしてその彼らと共に聖霊が共におられます。
And they can always be confident in God's love for them.
で彼らは常に聖霊によって神の愛を信頼し続けることになります。
All right, let's read 22 through 24.
22節から24節をお読みします。イスカリオテではないユダの方がイエスに言った。主よ、私たちにはご自身を表そうとなさるのに、 世にはそうなさらないのはどうしてですか？イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなたが聞いている言葉は私のものではなく、私を使わされた父のものです。
The evidence that someone loves Jesus is that they will keep his word.
イエスを誰かが愛しているかどうかということは、その証拠はその人がイエスの言葉に従っているかどうかでわかります。
Now in English, I don't know if this is the case in Japanese, but in English we often, when we think of love, we often just think of a strong emotion.
まあこの英語では、日本語でどうかわからないんですけれども、愛という言葉にはなんか感情の意味があります。結びついています。
And so when we read that, we might think, oh, to love Jesus is to show strong emotions for him.
つまりイエスを愛するとは、なんかイエスに対して強い感情を示すというふうに思う人がいます。
Now of course emotions are to be involved in our love in our love for Jesus. That's of course, but what we see in the Bible, the love that Jesus is talking about is much deeper than that.
もちろんイエスを愛する愛にも感情の部分も多く含まれているかもしれませんが、でもここでイエスが言っている愛というのは、感情よりもはるかに深い愛をの話をしています。
It's deep enough to affect the will, and that is, it affects what we decide to do.
感情よりもさらに深いところにある人の意思の部分に影響する愛です。それは人の動きというか、それを決定する、決めるところに届く愛です。
I mean, you've probably met people, maybe I have too in my life, they seem to have such great emotions toward Jesus. But then I look at their lives and they're living like they could care less about what be taught that they should, how they should live.
皆さんもそういう人見たことあるかもしれませんけれども、こうイエスに対しての情熱をものすごく言い表す信者の方もいらっしゃいますけれども、でもよく見てるとイエスが言っている命令には何の関心も示していないという人を見たことがあるかもしれません。
Okay, let's move on. 25 to 26
節、26節に進みます。これらのことを私はあなた方と一緒にいる間に話しました。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。
Now the disciples did not understand what Jesus was saying to them, but they would understand it after the Holy Spirit brought it to their remembrance.
これを聞いてた弟子たちはイエスが言っていることをすべて理解し尽くすことはできませんでしたが、後に聖霊が彼らに臨むと、これらのことを思い出して一つ一つ理解することができました。
Okay, let's read 27 to 31. We'll finish up here.
で、最後に27節から31節を読みします。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。私は去っていくが、あなた方のところに戻ってくると私が言ったのをあなた方は聞きました。私を愛しているなら、私が父のもとに行くことをあなた方は喜ぶはずです。父は私よりも偉大な方だからです。今私はそれが起こる前にあなた方に話しました。それが起こった時、あなた方が信じるためです。私はもうあなた方に多くを話しません。この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることはできません。それは私が父を愛していて、 父が命じられた通りに行っていることを世が知るためです。立ちなさい。さあ、ここから行くのです。
All right, Jesus began this chapter. Remember back in verse 1, he says, Let not your hearts be troubled.
この今日の章は一節。イエス様はまず心を騒がしてはいけませんというところから始まりました。
And now he says to them, verse 27, Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid.
そしてイエス様はこの章の最後で27節こう言われました。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。
The peace of God is a peace that the world cannot offer to us.
神様がくださる平安というのは、世の中が私たちに決して提供することができない平安です。
Because it's a peace that is founded on God.
なぜなら、この平安というのは、神様との平和のゆえに神が築かれたものだからです。
God transcends this world.
神はこの世のすべてを超越されたお方です。
And when your life is in God's hands, your life is secure.
ですから、あなたの命がこの神の御手にあるのですから、あなたは安全です。
Because God loves you.
神はあなたを愛しておられます。
Just please believe that. Please let's all believe that and know that. God loves you.
どうか信じてください。このことを知っていてください。神はあなたを愛しています。
And nothing can separate you from his love.
そして神の愛からあなたを引き離すものは何一つありません。
He is with you. He lives in you.
神はあなたと共におられます。あなたの中に住まわれていらっしゃいます。
So rejoice in that and let the peace of God fill your heart.
ですからどうぞそのことを今喜びましょう。神様の平安があなたの心に満ち満ちますように。
Let's pray.
お祈りします。
Heavenly Father, we so thank you for the promises that you give to us in your word.
天のお父さん、あなたが私たちにこの御言葉を通して与えてくださったこのお約束のゆえに感謝いたします。
Thank you for your peace.
あなたの平安を感謝いたします。
Thank you for your presence with us.
あなたの私たちの前にご臨在を表してくださっていることを感謝いたします。
Thank you for giving us your Holy Spirit.
あなたの聖霊を与えてくださって感謝いたします。
And I pray that you give renewed confidence to each and every one of your children that you there, you're living in them.
今あなたの子供である一人一人皆さんにこの確信をお与えください。そして導いてください。
And empower us, Lord, to do greater works than these, to carry on your ministry in this world.
そして聖霊によって私たちに新たな力を与えてください。あなたが与えてくださっている私たちそれぞれの働きを行うことができますように。
We pray these things in Jesus' name.
すべてのことをイエスの御名によってお祈りいたします。
And to him be all the glory.
すべての栄光が主にありますように。
In Jesus' name.
イエスのお名前によってお祈りします。アーメン。